サンクスギビング、クリスマスとしばらく伝道の書から離れてきましたが、今日からまた伝道の書に戻りたいと思います。伝道の書7章16節を拝読いたします。あなたは義に過ぎてはならない、また賢きに過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。私は昨年、あなたは義に過ぎてはならないということについてお話しました。私たちは誰しもが過ち多き罪人であり、その罪人である私たちが自分の正しさに立つときに、そこからいろいろな問題が起こります。そのことゆえに私たち自身も、私たちの正しさが向かう矛先にいる人たちを滅ぼしかねないということをお話ししました。今日はその言葉に並行して書かれている賢きに過ぎてはならないということについてお話しいたします。そもそもこの伝道の書を記したイスラエル三代目の王ソロモンは、王に就任するにあたり、神様から何を与えようか私に求めなさいと言われ、その時に彼は善悪を見極める知恵を求めたのです。そのことを神様は喜ばれ、彼には比類なき知恵と富が与えられたと聖書は記しており、このことは今日でもソロモンの知恵、そしてソロモンの財宝と呼ばれています。そしてそのソロモンが賢いということについて、それが過ぎてはならないと彼は自ら書いているのです。この賢さということについて、今日は3つのことを見ていきたいと思います。まず最初に、私たちには知り得ないことがあるということを見ていきましょう。 There are things we will never come to know。 今お話しました、他者と比較できないような知恵を神様から授かったソロモンは、伝道の書の7章でこう言っています。私は知恵を持ってこのすべてのことを試み、私は知者となろうと言ったが、遠く及ばなかった。物事の理は遠く、また甚だ深い。誰がこれを見出すことができよう。無知の知という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。Ignorance of knowledge。 この言葉はギリシャの哲学者ソクラテスのこんな逸話に由来しています。ある日、ソクラテスの賢さを知る彼の弟子がアポロンにある神殿に行き、ソクラテスより賢い男がいるかと巫女に聞いたところ、ソクラテスより賢い男はいないという言葉を受けたといいます。そのことを聞いたソクラテスは、自分は疎くてとても賢明な男ではないということを自覚していたゆえに、その言葉に驚き、悩んだ挙句、世間で評判の賢者、賢い者たちに会い、その人々が自分よりも賢明であることを明らかにしようとしたというのです。すると賢者と呼ばれていた者たちは、ソクラテスが語っていることをよく理解しておらず、結局ソクラテスが彼らに説明する羽目になってしまったというのです。そして彼らと会うことによって、ソクラテスが知ったことは、ある分野に秀でている人たちは確かにその分野についてはよく知っているのですが、そのことをして他の事柄についても自分はよく分かっているものだと思い込んでいたというのです。これらのことを通してソクラテスが得た一つの結論は、 知らないことを知っていると思い込んでいる人々よりは、知らないことを知らないと自覚している自分の方がまだ少しばかり知恵があるということでした。このことゆえに彼は、本当の賢者とは、本当に賢い者とは、自分は何も知らないことを知っている人なのだということを悟り、それが後に無知の知と呼ばれるようになったというのです。ソロモンは神様から知恵を授かりました。彼は当初その知恵をもってこの世界の物事について知り尽くそうとしたのです。しかし彼が悟ったことは、この世界の物事の理は遠く、それは甚だ深く、そんなことは到底できないということでした。ソクラテスは今から約2500年前に生きた人で、ソロモンは約3000年前の人ですから、知識知恵ということについてソロモンはソクラテスよりも前に、自らは無知であるということを告白していることになります。自分は何も知らないのだということは聖書のあちこちに記されています。そのことは特に呼ぶ記の中で際立っています。神の前に真実に生きようとする呼ぶが受け入れることができないような痛々しい災いに遭い、家族も財産も全てを失うという話です。そこには拭いきれない神へのなぜ、why という疑問が残るのです。それはしばしば私たちの心に持つ疑問でもあります。しかし呼ぶ記において神様はそのなぜの、呼ぶのなぜに対して沈黙を保ち、その最後呼ぶ記38章になって、つむじ風の中から神様は彼に語りかけるんです。この時主はつむじ風の中から呼ぶに答えられた。無知の言葉をもって神の計りごとを暗くするこの者は誰か。あなたは腰に帯して男らしくせよ。私はあなたに尋ねる。私に答えよ。私が地のもとへを据えた時、どこにいたか。もしあなたが知っているなら言え。あなたがもし知っているなら、誰がその度量を定めたか、誰が計り縄を地の上に張ったか、その土台は何の上に置かれたか、その隅の石は誰が据えたか。かの時には明けの星は愛ともに歌い、神の子たちは皆喜び呼ばわった。あなたは海の源に行ったことがあるか、淵の底を歩いたことがあるか、死の門はあなたのために開かれたか、あなたは暗黒の門を見たことがあるか、あなたは地の広さを見極めたか。もしこれをことごとく知っているならば、いえ、あなたはプレアデスの鎖を結ぶことができるか、オリオンの綱を解くことができるか、あなたは十二宮をその時に従って引き出すことができるか、北斗とそのこぼしを導くことができるか、あなたは天の法則を知っているか、その掟を地に施すことができるか。鷹が舞い上がり、その翼を伸べて南に向かうのは、あなたの知恵によるのか。わしが駆け上り、その巣を高いところに作るのは、あなたの命令によるのか。ヨブは当然このような質問に何一つ答えられないのです。まさしくそれは完全な 博士回答です。そして彼がその最後にかろうじて口にした言葉は、見よ、私は誠に卑しいものです、何とあなたに答えましょうか、ただ手を口に当てるのみです。そもそもこのような壮大な天地万物を理解するか否か云々を言う前に、私たちは家の前のコンクリートの隙間から芽を出した開花した一輪の雑草について知っているのか。生まれてからこの方常に共にいる、自分自身のことが分かっているのか、愛する伴侶のことが分かっているのか、自分の分身のような我が子のことが分かっているのか。皆さん、私たちは今一度、私たちが用いる知恵とか知識ということ、また賢さということを考え直そうではありませんか。第一コリント8章2節においてパウロもすでに指摘している通りです。もし人が自分は何か知っていると思うなら、その人は知らなければならないほどのことすらまだ知っていない。普通に読んでいれば読み過ごしてしまうようなことを、あのモーセは申命記29章29節に書いています。隠れたことは我々の神主に属するものであると。私たちが知り得ないことは神に属しているのだということを心に刻もうではありませんか。私たちに隠れたこととは、私たちの生涯全体に関わることであり、ヨブのなぜもこの自分に隠されていたことに集約されていました。これら隠れたことは全て神に属するものであり、その神は私たちをこよなく愛してくださっているということを、私たちが信頼してそれを受け止めていくときに、あのローマ8章28節の言葉を、私たちは自分のものとすることができるのです。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。かつて長男が生まれた時、休暇でサンフランシスコに行ったことがありました。アメリカの大きな町のダウンタウンは一部例外を除いて大体同じような風景と雰囲気で、私には興味深い場所には思えませんでした。これは来るところ間違えたと、すぐにダウンタウンでレンタカーを借りて一日ヨセミテに行きました。以来、休みが来ると私は努めて自然の中に飛び込みます。人間が作ったものも確かにいいのですが、個人的にはやはり神が作られたものにはかなわないと思われるからです。そしてその時私の心にある思いは、神の前に完全に圧倒されたいということで、それを求めて、自然を求めて出ていくのです。神の前に圧倒されることは私には喜びであり、自分の無力と無知を知り、謙虚にされてまた日常生活に戻る。このことにより自分の心は一番 リフレッシュされるということが分かりました。人間や人間が作ったものにだけ取り囲まれておりますと、常に私たちの心に競争心が湧き、嫉妬心が生まれ、心が騒ぎますでしょう。しかし神の作られたものに競争心を湧かす者はおらず、神に嫉妬する人はいません。ただ神の前に、その偉大さの前に、我々は頭を垂れるのです。時に我々は知らないということに恐れを感じ、そのことゆえに問題が起こります。しかしそれ以上に最悪なことは、知らない、わからないのに知っているかのようにして突き進んでしまうことで、そこから生じる問題は大きいのです。神の圧倒的な富と知恵を知るときに、私たちはこの危険から救われるのです。自らのちっぽけさを知ること、無知を知ることは私たちの喜びなのです。二つ目のこと、それは私たちには知り得ないことがあるということを知ったときに、私たちが生きる姿勢です。それは知るほどに謙虚になるということです。 The more we know, the more humble we become。 私たちが今この場で礼拝している方とは、俗に言うグルと呼ばれるような教祖ではないことということを皆さんはすでにご存知かと思います。そうではなくて、先にも申し上げたように、この地球のもといを据え、その度量を定め、計り縄を地の上に張ったお方の前に私たちは出ています。このお方はプレアデスの鎖を結び、オリオンの綱を解くことができる十二球北斗とそのこぼしを導いておられるお方です。私たちは天の法則を保ち、その掟を地に施すことができるお方に向き合い、今そのお方を礼拝しているのです。そのお方に向き合うときに、私たちは知識を持って我が身を武装しても太刀打ちできないことはすでにお話ししました。そうではなくて、その太刀打ちできないということを知る者たちが謙遜になるときに、私たちはこのお方をさらに深く知ることができるようになります。新年を迎えたばかりの私たちは、先月アドベントの日々を過ごしました。多くの人たちにとって、このシーズンは何よりも喜びの時です。イエス・キリストが生まれたからです。しかしながら、ある方々にとっては、このシーズンは何よりも懐疑的な時です。そのイエス・キリストが諸女マリアから生まれたと聖書は記しているからです。このことは多くの方たちにとってつまずきでありましょう。かつてそのようなつまずいて、そのようにつまずいていた人たちもきっといらっしゃることでしょう。もし私たちがこのつまずきを自分の知識によって乗り越えようとするならば、すなわち自分の知識によって神と相撲を取ろうとするならば、諸女降誕というようなことを理解することは一生かかってもできません。この諸女降誕を理解してクリスチャンになったという人は、いまだ誰一人もいないのです。イエス・キリストはこのことについて、あちらの心、神の御心というものを明らかにしています。マタイ11章25から26、その時イエスは声を上げて言われた、天地の主なる父よ、 あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のあるものや賢いものに隠して幼子に表してくださいました。父よ、これは誠に御心にかなったことでした。子供たちを見ていて教えられることは、彼らは実に普通に神様を信じているということです。長男がまだ小さい頃、自分の体に現れた小さなほくろを指して、これは神様がつけてくれたんだねと言ったことがあります。笑ってますけれども、この幼子の一言は大人たちが束にかかってもかなわない深さがあります。同じほくろでもそれが大人だと、私たちだと、嫌だわこんなところにと思うのです。違いますか？さらにはどうしたらこれ取れるのかしらと考えるんです。我々大人はほくろを神様に結びつける心を失っています。嫌だわほくろを取っちゃおうかしらと嘆くのと、これは神様がつけてくれたんだねと驚嘆するのでは、主の前に後者の方が正しいのではないかと思います。大人になるということは責任を負うことであり、厳しい世界に生きるということです。この世界で私たち大人は自分の力で立つということが求められ、私たちもそれを目指しそれを維持することに目を注ぎます。そしてそれと引き換えに、ほくろから神様を思うことができる心を失いました。自らの経験と知識で武装して互いに勝つか負けるかと競い合っていくことが課せられており、我々はほどほど疲労困憊しているのかもしれません。そのことは今読みました。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のあるものや賢いものに隠して幼子に表してくださいましたの直後にイエス様が何と言われているかを知るときに、全く合点がいくのです。主にある皆さん、この後にイエス様は何を言われたか、何が書かれてあるかご存知ですか？そうです、あの有名な言葉です。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。主にある皆さん、イエス・キリストの目には人間が皆実際は全くそうではないのに、あたかも自分が知恵があるかのように、賢いものであるかのように、一生懸命に取り繕って生きている、そのふりをして生きている、そのことが重荷となり、苦労となっているということ、すべてお見通しであったに違いない。そのように自分は知っていると、虚勢を張って生きるのは疲れるだろう、心に平安もなかろう、実際にあなたが知っているということは、私の前にそれは無に等しいことなのだ。さあ、幼子のような心になって私のもとに来なさい。 あなたを休ませてあげるからと、このお方は言われたのではないでしょうか。私たちは皆神の子です。ですから子としての心を持って、飾ることなく謙虚にされて、父なる神様の懐に飛び込む時に、本当の魂の安らぎが与えられるんです。実れば実るほど頭を垂れる稲穂かなという言葉が日本にあります。私たちは知恵を得れば得るほど、自分はまだまだ何も知らないと全能者の前に頭を垂れます。水は常に低いところに流れるという言葉もあります。これが天の法則です。主の恵みと祝福は、心砕かれた謙遜な者のところに注がれていきます。新しい年、私は分かりませんと言える人になりたい。そのことにより肩の荷を下ろし、神の偉大さに驚嘆し、謙遜に神にお仕えしたい。最後のことをお話します。それは宝探しの誘いということです。 I will tell the last part, which is invitation to treasure hunt. 私たちはここまで知り得ないことがあるということ、また知るほどに謙虚になるということを見てまいりました。それではそのことを踏まえて、私たちは知恵や知識というものとこれからどう付き合っていけばいいのかということをお話ししましょう。かつて日本の島の教会にいた時、よく海に行きました。海しか行くところがなかったのです。悲しいことに、その島にいた2年の間、一生分の海を体験しました。満喫しました。その海との付き合いの中で私が楽しんだことの一つは、貝を拾い集めるということでした。貝と言いましても、私たちがこの辺りのビーチで拾うようなカラス貝のようなものではなくて、本州では決して見ることができない、もうため息が出るような南国の美しい貝なんです。今思いますと、20代後半の男が一人、人気のない浜で一日中下を向いてうろうろしているというのは、それなりに本当に怪しい光景だったと思います。でも私は時間を忘れて、綺麗な貝、珍しい貝を探し続けました。ビーチには海から打ち上げられた神様の作品がゴロゴロあるのです。一つ手に取るたびに、その美しさとその世界に全く同じ形のものはない、その父なる神様のデザインにため息が出るのです。私は大海原を前に幼子のようになって、神様が作られたものを聞きとして、時間を忘れて楽しみました。皆さん、私たちが知恵を得るということは、学ぶということは、この神様の広大な深この懐の中、すなわちこの地球というこの球体の上で、神が隠されている宝を探すようなものです。ああ、牧師のロマンに付き合うのは疲れるわという方がいるかもしれない。しかし、このことはしっかりと聖書に書かれているということをご存知でしょうか。箴言2章1から10節。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け、私の戒めをあなたの心に収め、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を悟りに向け、しかも知識を呼び求め、悟りを得ようとあなたの声を上げ、銀を求めるようにこれを求め、隠れた宝を尋ねるようにこれを尋ねるならば、あなたは 主を恐れることを悟り、神を知ることができるようになる。これは主が知恵を与え、知識と悟りとは御口から出るからである。彼は正しい人のために確かな知恵を蓄え、誠実に歩む者の盾となって公正の道を保ち、その生徒たちの道筋を守られる。その時あなたはついに正義と公正、公平と全ての良い道を悟る。これは知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂に楽しみとなるからである。何かそれまで知らなかったことを知るということは感動的なことです。なぜなら、父なる神様の作品やその緻密な秩序の素晴らしさをその時に知るからです。そのことにより、私たちは父なる神を、あなたはなんと素晴らしいのでしょうかと神を褒めたたえるのです。同じことをパウロもコロサイ書の中にはっきりと書いているではありませんか。キリストのうちには知恵と知識との宝が一切隠されている。私がこういうのはあなた方が誰にも巧みな言葉で惑わされることのないためである。私にとってあの島で貝を探すことに時間を忘れて没頭して楽しんだように、私たちがこの世界の創造者の知恵を見出すことは大きな喜びです。私たちがイエス・キリストのうちにある隠された一切の知恵と知識との宝を探し求め続けること、これに勝る喜びと楽しみはないのです。私はご多分に漏れず、若い頃は勉強が嫌いでした。子供に勉強を無理強いしてもあまり成果はないでしょう。でも子供たちが神様の不思議という宝物を見つけることがイコール勉強なのだということを知るならば、それは彼らにとって楽しみとなるのではないでしょうか。この先には何があるのだろう、神はどんなことをなさっているのだろう、なぜこれを作られたのだろう、いつまでもそんな心を持ち続けることができたら、それはなんと素晴らしいでしょうか。最後に、浜で貝を探すことの最大の喜びは、その日に見つけたものをすべて自分の前に並べた瞬間です。私たちはこのことをこの教会で互いに成していくのです。互いに見出した神様の宝物を互いに並べ合い、それを分かち合い、その隠されていたものを見つけた喜びと驚きを語り合うこと、それは私たちに与えられている神様からの特権です。このことについて、これからも皆さんと共に宝探しを続けていくことは何という喜びでしょうか。知りませんと互いに言い喜び、それを分かち合っていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日私たちはあなたの前に知らないと言える喜びを見てまいりました。あなたこそが主であり、私たちはそのあなたの世界にあなたから生を受けて生かされたものであることを確認させていただきました。 Dear Heavenly Father, Today we have seen the joy of being able to say I don't know before youYou are the Lord, and we were confirmed that we are the one who have been born and are alive in your world. どうか私たちが隠れたことは我々の神主に属するものであるという聖書の言葉に信頼を置き、毎日を生きることができますようにお導きください。Please guide us to live each day with trust in the word of the Bible, the hidden things belongs to the Lord, our God. そしてあなたは万事を益としてくださるお方であるということが私たちの人生のよりどころとなりますように。And may it be a stronghold in our lives that you are the one who makes all things work together for good. これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名により祈ります。I pray this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. ぎこい願わくは人の理解を超えてこの世界に来てくださった我らの主イエス・キリストの恵み、圧倒的な権威と愛を持ってこの世界を治めていてくださる我らの父なる神のご愛、神の前に頭を垂れて生きる喜びを私たちに教えてくださる聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たちと共に今も後もよよ限りなくあらんこと。 May the grace of our Lord Jesus Christ, we ask that the grace of our Lord Jesus Christ, who came into this world beyond human understanding, the love of God our Father, who rules this world withOverwhelming authority and love, and the intimate fellowship of the Holy Spirit, who teaches us the joy of bowing before God, may be with us now and forever. Amen.